サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。3月25日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語お届けしてまいります。この番組をお相手します。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一、そして、今日は順番にいきましょうか。はい、
はい、山口河川国道事務所小南です。
はい、
水の自由人浸水センター館田隊の熊です。
はい、山口河川国道河川管理課山本です。
はい、山本さん出るつもりはなかったん
ですが、大体後の二人はね、添え物ですから。山本さん今日漬物ですから。漬物ね。
添え物ときたか。あのカレーの時のあの福神漬け。
そう
で、福神漬けはまだいいんだよ。パセリって言われてるよりは。
パセリは食べないと。パセリ食べたら美男子になるんですよ。
で、あの女性が食べると美少女。
そう、ビタミンの宝庫ですから。
あ、ビタミンの宝庫ね。
なので、あのメインの方がだんだんちょっとこってりしたかなっていう頃、あのそういうものが出てくるってことね。今日は
リスナーの あの方に聞いていただいて、今日はあのパセリなのか、いわゆるちょっと古、腐りかけた福神漬けなのか。
腐りません、漬物は腐りません。
漬物を腐らしたってもう最悪よね。
まあ全部強いですからね。
サバ川でもさ、あの流域のいろんな町々がございますが、
はい、
有名な漬物ってあるのかね。サバ川漬けって作りたい
ね。サバ川漬けはないですけどね。
サバ川漬けっていいね。
でも、あの、まあ、大根植えてらっしゃるところもありますから。
ね、一応。
奈良漬けもあるでしょ。三等価漬けっていうのがありますからね。
三等価漬けあるんですか。
はい。奈良漬けはありますね。
奈良漬けの一種ですわね。
うん。
だから、あの、やっぱり山口だと缶漬け、やっぱり干し、缶干しするのかな。
それはね、家々によって全然違うみたいですよ。
違うのかね。
面白いですよ。だから、あの、こう、朝市なんかされるとね、いろんなタイプのお漬物が、まあお漬物って大体家庭のね色が出るものですからね。
ですからね、うん、まあサバガもあの小さいようで名護ございますので、
はい、
上流からあの、下の方へ向かって、
私も月曜日にバスツアーに行ってまいりました。サバガの
サバガの大変でございます、
はいはいはいはい、
結構な、まあなんだかんだって結構距離ございます
か。全行程3時間かかりましたよ。それでもサバガワダムの下まで行って、島地川ダムの登る前まで行って、それで3時間ですからね。
やっぱりあれですね、
うん、結構かかります
。やっぱ広いね。
広い
長いね、
うん、
うん、
で水系と流域の違いについて学びましたね。
そうですか。じゃあ
1日かけて
早速、じゃあ、今日の最初のあたり、その辺の話も踏まえながらですね、お話をしていきたいと思いますが、今日はあのどんな話があるサバ川物語ということで、サバ川のよもやま話をしてまいりたいと思います、ね。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお付き合いください。皆さんからのメールファックスお待ちしておりますよ。ファックス番号です。0835-25局-3713、 25局-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分になるとこです。サバ川物語お届けしておりますよ。今夜のお相手はもう、あのなんとスタジオ今日は一挙に4人、入っておりまして、そのうち皆さん酸欠になるかなと思いますが、順番に、はい、
はい、山口河川国道小南、頑張っております、
はい、水の自由人浸水センター館田隊の熊です。
河川管理課山本です、
はい、山本さん、ちょっとあのいつもトーンが落ちてこう渋くいいですね。
そうですね。
小南さんはなんか今の選挙演説みたいですね。頑張りますって、
チャラチャラしてるんですよね。で山本くんが抑えてくれるという、
慣れの問題だと思います。
慣れの問題でしょうね。は
い、この空気にね。
ですね。はい。はい、ということで、先ほどオープニングでもお話ししておりましたが、くまちゃんが、サバ川の旅に久しぶりにツアーで出たということで、
ツアーって言って
ましたね。バスツアーと、あとその後なんかいろんな話で、
そうですね。
もう県の、河川担当の独演会で終わったという話も聞いておりますが、それは置くとしてですね、そこで出てきた、キーワード、水系と流域、
はい、
水の系、系ってのは英語ではシステムと言いますね、うん、太陽系の系、ソーラーシステムのシステムになりますが、系、水系と流域、今日はですね、これを知っておいていただくと、職場で学校で、威張れるかなと。
役に立つんですかね。
これは大事な話ですよ。
でもみんな一緒だとかいう時にはいいですよ、
うんうん、違うんだぞっつって、
うん、
そうですね、
そこで、はい、どんなに違うかというのを今からくまちゃんが
私が言うんですか。
はい、どうぞ。
私が言うんですか。
いや、それは小南さんにお願いしてもいいですけども、やっぱりまずくまちゃんの方から、
まね、合っとるのかどうか、
多分分かりやすく伝わると。
そうですかね。
思います。で、小南さんが喋りますと大臣答弁になりますので。
大臣じゃないですよ。
はい。
私がですね、実は月曜日に参加したのは、サバ川の川作り検討委員会という、はい、山口県の主催されるサバ川の川作り検討委員会というのがあったんですよ。で、サバ川っていうとね、この番組で言うと国土交通省が管理してると皆さん思っていらっしゃる、はい、まあ、本線っていうの
はね、違うんですか？
国土交通省なんですが、
はい、
サバ川に流れ込んでくる川がいるではないですか。
いるではないですか。
はい。ね、私にとっては川はみんな、
先生質問、
生き物ですから。
はい、私もこう山口のね、私も山口ですけど、うん、いるっていう言い方するよね。
そう。
川がいるとか、ため池がそこにおるとか。
山口県の人は、擬人化大好きですよね。
ね、気がついたらそこにため池おるんじゃとかいう。
いるって言いますね。
川もそこにおるんじゃとかいるんじゃ
っていう、私にとっては川は全員友達ですからね。
うん。まあ確かにそうだね。
で、今回山口県さんは横曽根川というね、大道に流れてる川なんですけども、はい、こちらの整備計画について話をしましょうということで、はい、まず川を知らんにゃいけんっていうんで視察に出かけたんですよ。はい、その時に流域と水系って話になりまして、うん、
はい、
サバ川が大きい56キロのサバ川がお母さんの川が流れていて、
はい、
その川に子供たちが流れ込んでくるではないですか。みんな
子供たちなのか。
子供たちですね、あの人たちね、
うん、
合流してきますよ、どんどん。
親戚じゃない、
うん、親戚ではちっちゃいですからね、
なんか、
やっぱりね、
なんか結婚式の時みんな合流してくるっていう、
そうそう、
一つのバスに乗って、うん、こんなおじちゃんいたっけっていう、う
ん、
そういう
世界、どんどんどんどん家族が増えていって海に行くんですけどね。
一族みたいな感じ
だ。そうですね。みんながいないとでも水は流れてこないですよね。サバ川だけではやはり流量足りないですから、うん、どんどん増えてくるという、うん、その入ってくる河川についてもサバ川水系、
お父さんが稼ぎ、うん、妹も稼ぎ、お兄ちゃんも稼ぎみたいな
です、ね、みんながね寄ってきて、うん、
で
サバ川というサバ川という大きな川になっていくわけですから、ね、はい、そこは水系なんだという話をしまして、
正式に言うと横曽根川もサバ川水系、うん、横曽根川という名前になるんですね。
正式な名称、
うん、ね、
長いんだ、
いっぱいありますよね。
なんとか一族のなんとかちゃんだ、
うん、なんとか
ちゃん、
ね、そういうことですね。
なんとかちゃんになる前にも実はね、なんとかちゃんとなんとかちゃんがくっついてなんとかちゃんになっちゃったとかね、川っていうのはいろいろありますけどね。
結構だから水系で川がどっちに属してるかって結構シビアな世界で、うん、ぶんどったりする時が
です、ね、
なんか争ったり、
特に横曽根川あたりは、うん、面白くて、
うん、
手前を流れてるのとその三角州の向こう側は違う川ですみたいなことがあって、はぁみたいな、みんなが
どんどん違うんだ。一族が違うんだ。
まあ、並んで走ってて合流していくんですけどね。
は
あ
は
あ、うん、そういうところとかあったりとかっていう、サバ川がどういうふうに大きな川になっていくのかっていうのを水系って話をしてたんです。で、流域も大切ですよねっていうのが、今回の会議は、まあ、私は防府市から、町づくりという分野で、まあ、いろんな分野の方が出られるんですけども、徳地の方もいらっしゃったんですよ。
らしいですね。うん、
大道の川の話をしているんですけど、徳地の方もいらっしゃって、
それはなんで出られたんですかね。
それは流域だからです。
流域だからですか。
うん、流域っていうか、みんなでサバ川に近い人たちっていうかね、サバ川の水を使っている人たち、みんなでサバ川のことを考えましょう、小さな川も考えていきましょうっていう話になりまして、流域の方々ということでね、周南市、山口市、防府市、サバ川っていろんなところをこう またいでといいますね、いろんな市をまたいできますので、また管理もいろいろね、いろんなところが管理、山で面白かったのが、ここから山口県の管理ですとかね。
そうなんです。
あのそこがあれだね、管理してるの人が誰かという色がついてるんだな、
う
ん、
そうですね、そういう、まあ、流域っていうのは雨が降って染み込んで、うん、サバ川に流れてくる地域、このぐらいのところに降った雨はみんなサバ川に来てるでしょっていう、まあ、みんなやっぱりそこに住んでるってことはサバ川と一緒に住んでるよねっていうことで話
した、まあ、どうしてもこう、まあ、イメージで言うとすり鉢状にこう、うん、あの集まってくると、まあどうせあの雨降って、あの元々は平べったい、うん、あの大地純平原っていうのが雨が降って、なんていうかな、あの削られていって浸食して少しずつ少しずつこう谷ができて、うん、でその運ばれた土砂が平野を作ってという形で、のちみちこうすり鉢状に降ったものが流れていくと川がそこの先にいるわけですからね、うん、でその時にあの、こっちに降ったらこっちに来て、こっち降ったらこっちに来てっていう、その境界線が確か分水嶺、
分水嶺ありますね、
あの、ね、ありますね、
どうなのか、まあ、大体この辺よって
この辺かなと
言ってましたけどね、
いう話でございますよね、
うん、またね、でも管理してる、まあ、今回は山口県だったということで、ここからここは国土交通省さんが管理していらっしゃいます、ここから山口県が管理しています、
まあ、道路と一緒ですけども
面白かったです、
あの札かなんか出てるんですか、ここからは国、ここからは県っていうなんか札はあるんですか、
大きいところは作ってますね、あの管理区間という、
管理区間、サバ川どうなんですか、
サバ川にもありますよ、
なんか川ですか、うん、あります、
線
が引いてあるとか、
縦札が立ててあるとかあるんですよ、
気づかなかった、
うん、気づかなかった、
また、ですね、どこで見たかな、ある全部は全部はないんですけどね、
どこで見たかな、
サバ川と、うん、県の管理している、まあ、支線といいますか、ね、うん、そこの区域の差をですね、ここからが山口県さんが管理です、いい、うん、ここからこっちのサバ川という本線の方ですね、うんうん、は国ですよという札が立てているところがあります、
うん、あ、そうですか、
全部が全部はまだないんですけどね、うん、ま
あ、あの気をつけないとわからないよね、
うん、島地川が流れ込んで
川って同じのように見えるね、
うん、で島地川も結構大きく見えるではないですか、
見えるではないですか、
島地川
サバ川も大きいですけど、
大きいでございますよ、
あの自然と言っても大きい
川もあり
ますよね、
うんうんうん、
また横曽根川を見ていったので余計にこの島地川が大きく見えて、うん、これも県が管理していますと言われて、
そうなんです、
でも島地川に登った先のダムは国が管理してます、みんなの頭は大混乱、うん、
いや、まあどっちみちあの市民は一番まあ下流側にいるというかまあ国が管理し、うん、県が管理し、いろんなこう管理するんだけど、うん、結局、まあ、あの住民にとっては一つの川でしかないんで、そう、まあ、
あんまりだから皆さんはその管理のところは聞かずに、はい、あでもあのじゃあここが壊れたときは誰が言うんですかとかいう話になったりとかしてですね、うんうん、またこのサポートはまた違うんですとかいう話になってしまって、うん、会議はやはりあの皆さんこう興味があるというかどんどん興味が湧いてくるんですね、川に対して、うん、あ こうだったらどうなんですか、こうだったらどうなんですかっていうことがなかなかやはり一般的にこう河川から訪ねてすいませんここのあれはって聞けなくて、ここで聞いとこうっていう感じになりますね、うん、いろんなお話が聞けましたよ、
あの国交省としてはですね、まあ、あの今直轄の部分、まあ、国が管理している部分があるんですが、はい、例えばこの河川国土事務所に最初に赴任した時にはですね、
はい、
当然まあ直轄の部分はしっかり頭に入れられるんでしょうが、
はい、
県のその、まあ、接続している河川の部分とかその辺はどの辺やっぱりしっかり見られるんですか、そのどうなんですか、島地川、例えば島ダムは一応国の管理ですが、うん、島地川は違いますよね、
はい、あのやっぱりですね、川によるとこう砂がいっぱい出てくる視線とか、
うん、
砂が出てこないようにそう砂を止めるダムみたいなのが作ってある川とか、うん、いろんな視線があるんですね、
うん、
だからやっぱり、上流の方で雨が降ってきた、で川をサバが本線の方を管理するときに、
うん、
ここを堤防作ってもこの視線から砂が入ってくるから、
うん、
普通のんじゃダメなんじゃないのとかですね、やっぱり関連しますから、
うん、
同じように影響しますからね、
うん、
問題がある視点についても、あここは砂がいっぱい出てくるねとか、うんうん、いつもここは水枯れが起きてるねとかですね、うん、できるだけ知る努力はしてるんですけども、うん、まだまだ名前がわからない視点もいっぱいありますからね、
視点の数結構すごいんでしょ、
すごいありますよ、
今回も、まあ、会議だったということで資料を、ね、いただいたんですけど、うんうん、皆さん、まあ本当に三市から集まっていらっしゃるということで、
はい、
ご自分の近くの視線についてはよく知ってらっしゃって、
いや
なんとかっちゅう川がのっちょらんけどとかいう話にもなってたんですけど、
うん、
他のところの川っていうのは見たことがなくて、あ、こげな川が入っちょるんじゃ、こんな名前の川があったんだっていうね、 新しい波形を皆さん
意外にでも、うん、知らないかもしれないね。
意外にあの本当に近いところは知ってますけど、わからないですよね。
で僕ら素人から言うとさ、うん、こう歩いてても車で走らせてもいっぱい変わってあるじゃないですか、うん、どの大きさまでが川なのかと街中を流れてる小さい、うん、これは何かと、川という名前がついてるのかと、
溝なのかとか、
ね、溝なのか、うん、溝の、まあ、親玉みたいなもんなのか、うん、川というなんとか川という名前がついてるのかって意外に知らないし、うん、よく見ればまあ橋かかってる橋をよく見るとそこにそのちょっと書いてあったりっていうのがたまにあったりするという、うんうん、
だからね、サバ川水系大きいので行くと島地川、うん、でまたそこには島地川に流れてくる幅が2メートルとかね、
くんるんになっちゃったよ、
なんかくんるんじゃない、流れてくる小さい本当の小川みたいなやつ、うんうん、それにも地域では名前がついてると思うんですね、うんうん、
ご近所の皆様にはね、うん、それぞれ愛称というものがあるでしょうからね、そういうのまで入れたらすごい地図になるんでしょうね。
いや多分そうでしょうね、
川だらけになっちゃいますね。
だから結構きちっとマップを作ると、うん、あの毛細血管のようになりますね。
あの言おうと思ったら毛細血管でね、うん、サバ川の大きい流れに対してちっちゃいのがいて、それのまたちっちゃいのがあって、またちっちゃいのがあってみたいな、あの葉っぱのね、うん、よく見る葉脈みたいなやつとか、うん、血管みたいな形で、それが張り埋めされたのがエリアが流域というエリアで、
うん、でもあれですね、これだけその血管の流れっていうかな、に似たような流れが川にこう流れ込んでくるとすると、例えばどんな支えったらいいけど、ちっちゃな川でも例えば水質汚濁とか、
そうなんです、
環境を乱してしまうと本線に影響が出るんですね、これ。
そうなんです、あの私たちが、まあ、今防災、まあ、洪水も怖いこと、うん、それからまあ地震もあるんですけど、うん、あの注意しておかないといけないのは水質事故というのが起こる可能性がある、うん、で原因はいろいろあるんですね、うん、あの油を止めている工場のが密でドラム缶が倒れたとか、交通事故で車が落ちちゃったとか、うん、そうすると油漏れがするとその血管をずるずるずるずる辿って辿って本線に流れてくる。で、サバ川本線には水道の用の水を取っていたりとか、うん、農業用の水を取っていたりするんで、そういったところで水が使えなくなる。なんとかしなきゃというのがあるんですが、それがなかなか見えないんですね。うん、いつ起こるか起こらない。わかんないんで、もしあったときは、その初動体制というのが遅れると大惨事になることもあるんで、うん、
だからその辺がね、だから、まあ、直轄は本線の部分なんだけど、その本線だけで起こってればまだ管理できるじゃないですか、はい、ところがそこから外れたところからあんどんぶらこどんぶらこ流れてくると、結構それをその逆探知じゃないけども遡っていって探すっていうのは結構大変だし、 その川は県の河川であるこの県の方のとの話になってきますよね。
でそれを対策するのでですね、水質汚濁防止協議会、サバ川水系、今言う水系
水系ですね、うん、
で、国の担当、県の担当、それから市の方も入り、それからもし警察に第一報が入ることもあるので、うん、警察の方、それから対応する消防の方とかね、うん、いろんなそういった緊急事態に備える人たちで作った協議会というのを作ってるんです、うん、で例えば山口県が管理されている小さい川で何か起きた、油が漏れてしまった、たらうちの方まで連絡が入るようになってて、初動、うんうん、体制がうまく取れるように、うん、まだうちは訓練までできてないんですけど、うん、連絡体制はちゃんと作ってます、うん、
やってるわけ
ですね、うん、ちっちゃい川からみんなが ね、 守っていかないと大きな川は守れないってことですね、う
ん、山本さんちっちゃい川って、はい、だいぶ覚えました
急に降らないよ、
いやわざと急に降ったんです結構
なかなか覚えられませんね、
難しいでしょ、はい、複雑ですよね、
うん、うん、熊なんか日頃はサバ川水系ではないですからね、生活してるところね、
あだからまあね、
あそうか、柳川
柳川水系、うん、
我が家はもう山陽の出汁ですから、ね、私は浅川ですから、
そういう風に川をたどると、よくあの川をたどる旅っていうのがありますよね、どこまでも旅ができそうな気がしてきました ね、
そうですね、
3時間のバスツアーで
いっぱい見れそうね、
そう、
はい、
もうだからそっちの川に行ってくださいとか思うんですけど、やっぱり、ま、本線がね、
まず本線メインで行きましょう
メインで行きましょう、
25日、時刻は午前9時15分です。今日は鯖川の総合関にやってまいりました。先週はジャブジャブ池に行ったんですが、今日は対岸にあるの総合関川に来ているんですが、昨日の夜雨がたくさん降ったせいもあるんでしょうか、水は勢いよく流れております。総合関の上流部分にはよく水鳥たちが泳いでいるのですが、さすがにお天気が悪いのか、今日は今のところ一羽の姿も発見することはできません。しかし茂みの中からは鳥の声が聞こえているので、鳥たちはいるんではないかなと、姿が見えないだけで、そうですね、元気にいるんではないかと思いますが、席に近づくと大きな水の音をしております。鯖川、ジャブジャブ池からここの距離までそんなにあるわけではないんですが、水の音がこんなに違うんだなと思います。総合席から見える鯖川なんですが、今日はですね、また河川真ん中中洲あたりの除草作業が行われておりまして、工事現場といいますかね、工事の関係者の方が3名の方ね、作業されております。また真ん中にユンポがいますね、ちっちゃいね、小型ユンポ君がおりまして、今はなんか測量なんかをされているようでございますよ。昨日の雨のせいもあるのか、暖かいかなと思ってきたんですが、河川敷の風は結構厳しいです。お散歩される方は、まあ、午前9時過ぎということでね、あまり多くはないんですけど、先ほど下流に向かって歩いて行かれる方を見ました。総合関あたりというのは桜の木もたくさんあって、お花見もできるとこなんですが、桜はまだまだちょっとつぼみもね出てなく、ただ新芽といいますかね、新しい芽はですね、徐々に大きくなっているかなというふうに見受けられます。月曜日に鯖川上流に行ったんですけども、畑にはたくさん菜の花があったんですが、この総合関付近では今菜の花を見ることはできません。ほとんどできないと言った方がいいですかね。多少ツツジの木の間なんかに生えてはおりますけど、あんまり見ることはできませんが、咲いてはいます。ということで河川敷、風がゴーゴー言っておりますけどもね、空はとてもちょっと重たい感じですね。ただ今日はお昼から晴れてくるという予報も出てますから、また河川敷に遊びに来る人も増えてくるんではないかなと思いますよ。夕方になればね、また犬の散歩ですとかウォーキングの方も増えてくるんじゃないかと。時刻が時刻だけに人はあまりいないなという印象でございます。さあ、本当に今日はですね、川の水の量が増えておりまして、音も大変大きくゴーッというような流れになっておりましてね、最初オープニングの音を取ろうと思ったんですけど、近寄るのもちょっと怖い気がいたします。また雨上がりということで水たまりもありますし、苔なんかがね、水に浸ってちょっと滑りやすい部分もございますので、またそういう雨上がりの時は気をつけていただきたいなと。言っていたら目の前に鳥ちゃんが水たまりで遊んでおりますけども、いいですね。寒くないんですかね、鳥というのはね。早いですね。歩いてますけどね、鳥ですけど、なんていう鳥なんでしょうね。こんな時に教養があればいいなと思うんですが、鳥の名前も分かりませんが、ちょっとちっちゃいスズメよりもちょっと大きいかなっていうぐらいの、ね、鳥が私の目の前で遊んでおります。さあ、だんだん春の匂いもねしてきまして、茶色い草の間からはですね、緑の青い芽も出てきております。ぜひ皆さんも鯖川に遊びに来てください。川というのは本当に毎日流れているもので、一瞬たりとも同じ風景がないと言いますが、確かに水の流れる部分、石の部分も同じ水しぶきを上げているわけではなく、ぼーっと見るにも楽しいですからね。晴れていればね、お弁当なんか持ってくるのも楽しいんじゃないかなと思いますよ。対岸が大変よく見渡せるようになってきました。ぜひここで防災サインなんかして遊んでみたいなと思う熊でございます。今日の熊の独り言は鯖川総合関からお届けいたしました。